聖書をお読みいたします。新約聖書402ページヘブライ人への手紙2章1節から4節。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょう。この救いは主が最初に語られ、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。説教題は大切なことを聞き分けるであります。聞くということに今日は思いを向けます。漢字では普通の聞くという漢字とは別に、聴覚の聞くという漢字があります。耳をそば立てて聞く場合に用います。またこの聞くには聴従という言葉があります。聞いて従うです。耳をそば立てて聞くことは従うことでもあります。今日私たちは何を聞き、何を聞き流し、誰の言葉に聞き従うのでしょうか。いろんな情報が飛び交う中にあって、これは思いのほかに難しい問いであります。また声なき者の声を聞かねばならない、そういうこともよく言われます。今私たちは礼拝に集い、説教を聞いています。私はこれは特別な出来事だと理解しています。神の言葉が今ここで語られている、この信仰がなければ礼拝は成立せず、説教を聞くことは困難となります。一節ご覧ください。もう一度お読みいたします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。そうでないと押し流されてしまいます。また二節の冒頭では、天使たちを通して語られた言葉、このようなことも記されています。この一節の私たちと言いますのは、ヘブライ人への手紙が読まれている教会の改修全体を指します。また説教者はこの私たちの中に含まれています。説教者は教会の講談において、今聞いていることに一層注意を払わねばならないと勧告しています。この聞いたことでありますが、これは原文では受動態で書かれていまして、直訳しますと聞かされたことです。こういうふうな言い方をするときに、私たちが聞くというよりも語ってくれる人がいたから聞くことができた、聞くことに先立つ語る人の大切さがここに込められています。そしてこの2章の1節でありますが、だからから始まります。そしてこのだからという言葉は1章全体を受けています。ここで1章の1節2節をお読みいたします。お開きください。 一章の一節二節の全般、神はかつて預言者たちによって多くの形でまた多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの終わりの時代に御子を通して語っておられます。だから私たちはかつての時代にも増して熱心に聞かなければなりません。また2章2節にありまして天使たちを通して語られた言葉でありますが、これは十戒を中心とした旧約聖書のことであります。新約聖書の他の箇所にも記されていますが、当時天使が仲介役となって神の言葉が届けられた、そのように信じられていました。そしてもう読んできたところでありますが、一章におきまして御子は天使に対してどれほど勝っているかということが語られておりました。それを受けて天使を通して語られたのではなく、今御子を通して神が語っておられるのだから、私たちは聞かなければなりません、こう続いています。そしてこの2章の一節は一層という言葉に強調があるとともに、ねばならない、これは非常に強い言葉です。絶対にそうしなければならないという言い方です。でこれは義務というよりは事柄の本質として聞かなければならないのだ、そういう言い方です。御子が語っておられる、だから聞き流すなどということはありえない、身を正して聞かなければならない。語り主の重大さ、誰が語っておられるかということから聞かなければならないという命令が生じています。またこの一節ですが、注意を払わねばなりません、そうでないと押し流されてしまいますとあります。注意を払うという言葉と押し流されるという言葉が対比されています。まあ、一般的にも理解できる言葉でありますが、後悔で用いられる用語でもあります。船が港に停泊していること、まあ、安全な状態ですね。また船が目的地に向かって順調に進んでいること、これも安全な状態です。非常に神経を扱うわけですけれども、そういう事柄が注意を払うという動詞で表されます。で、押し流されるですが、これは一言で言うと漂流するです。泊まるべき港に泊まることもできず、進むべき航路を進むこともできず、ただ漂流してしまう、海の波と風に流されてしまう、そういう状態であります。また古代社会におきまして、船の運航は非常に危険でありました。漂流するということは死とすぐ結びつくことでもあります。ヘブライ人への手紙の後半には希流者の旅人として信仰が描かれます。私たちは天の都を目指す旅人でもあります。一章の初めにおきましては、それが船の航路で例えられています。目的地に到着するために途中で漂流し難破することがないように御子が語られて おられることにしっかりと一層耳を傾けねばなりません。これが冒頭一節の説教の始めというか、いよいよ本論が展開されていく最初の声であります。ヘブライ人の手紙の読者たちは十戒を守り旧約聖書を重んじていました。旧約聖書が神の言葉である、そのことをよく知っています。また十戒を守らない際の罰則規定が聖書には記されています。イスラエルの民は神の言葉に従わず、さまざまな罰を神から受けてきました。読者はそれらについてよく知っています。その読者に向かって作者はこう語ります。2節ご覧ください。もし天使たちを通して語られた言葉が効力を発し、すべての違反や不従順が当然な罰を受けたとするならば、まして私たちはこれほど大きな救いに対して無頓着でいて、どうして罰を逃れることができましょうとあります。で、こうできましょうという言い方になっていますけれども、原文は明確な疑問文です。どうしてできましょうか、一体どういうことが起こるのでしょうか。習字疑問文として、そういう問いかけが講談から聴衆に対してなされています。天使の語りかけをなおざりにした場合でも、それにふさわしい裁きが到来した。だとするならば、巫女の語りかけをなおざりにした場合、一体どういうことになるのか考えてみなさい、こういう問いであります。そしてこの2節の私たちは、まして私たちは、これは教義形です。私たちは、旧約の時代はこうだったけど、今なおざりにしたら私たちはどういうことになるのか、危機感を込めて問いかけています。ただここでもう一度聖書をご覧ください。裁きが到来するから、しっかり耳を傾けねばならない、こういう文脈です。より大きな裁きがある、そういう言い方となります。しかし説教者は裁きへの恐れだけでは御言葉への聴衆がしっかりなされない、そのことをわきまえています。なぜ聞くことがおろそかになるのか、裁きを知らないのか、いやそれだけではない、もっと知らねばならないことは何か。3節、これほど大きな救いに対して、もう大きいという言葉をこれ以上表現することができないほど、巨大とか偉大とか最高度の大きさです。こんなに大きな救いに対して無頓着であった場合です。裁きが厳しいから聞かなければならないというよりも、目の前にこれほど大きな救いが提示されているのに、それでも無頓着である、それは一体どういうことなのか、こういう語り口であります。そしてこの3節のこの救いですけれども、これからではどれほど大きな救いなのかということの説明が始まっていきます。そして2章5節をご覧ください。その前に救いの創始者という込み出しがあります。ここからどういう救いなのかということの具体的な論述が展開されていきます。3節の後半からお読みします。この救いは最初に主が最初に語られ、 それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、さらに神もまた印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられます。今日の箇所を理解する上で大切な言葉は私たちです。ヘブライ人への手紙の説教者が講壇に立っている状況、それを聞いている会衆たち、その私たちであります。主イエス・キリストが昇天されてからもうすでに何十年も過ぎています。手紙の著者、説教者は主イエスから直接に教えを聞いた十二弟子のまな弟子ではありません。福音が受け継がれて今私たちのところに来ています。そういう状況の中で説教者はまず最初にこう語ります。この救いは主が最初に語られたことだ。私は今講談で説教している。皆さんは私の説教を聞いている。しかし私というものは重要ではない。今教会で語られているすべてのことは主イエス・キリストから始まっている。主が最初に語られた、主が最初になされた、そのことからすべてが出発している。イエス・キリストから始まっている。そのことに聴衆の思いを向けさせます。そして続きの言葉、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、それを聞いた人々、これは主イエス・キリストの話を直接に聞いた人、またこのヘブライ人への手紙の教会を築いた創始者たちでもあったかと思います。その人たちによって私たちに確かなものとして示されてきたのだ。福音の確かさが最初に福音を聞いた人々によって後の世代に対して確かだよという形で譲り渡されてきたんだというのです。で、この確かという言葉でありますが、言語の意味は踏み固められたものということですね。地面を踏み固めていくときにもしっかりとした道ができるように、そういう道として伝えられてきた。またこの言葉が用いられる状況は裁判でありまして、法律用語でもあります。反対論を封じる確かな証拠、そういうふうな文脈でも用いられます。いろんな人がいろいろ言うけれども、最初に聞いた人たちが本当に確かなものとして弁証し私たちに伝えてくれたことなんだ、こう語っています。ある有名なキリスト者の知識人が質問を受けました。なぜあなたはそれほど聡明なのに復活みたいな非合理なことを信じているのですか、こういう質問です。彼は答えました。驚くほど単純でした。おじいさんとお父さんがしっかり教えてくれたからです。復活を信じるおじいさんの生き方、父の生き方、彼らが踏み固めてくれたもの、それらを見て本当にこれは確かだと確信したというのであります。イエス・キリストから始まった救いの確かさは、先輩の信仰者が自分の人生をかけて証しして伝えてくれているものであります。そして4節、さらに神もまた証ししておられます。イエス・キリストから始まった 先代の信仰者が証ししてくれた。そしてさらにまた神ご自身が証し人となっていてくださる。そういう論理構造です。一番大事なことを最後に持ってきました。そして神の証しは印、不思議な技、さまざまな奇跡、聖霊な賜物として記されています。福音書に多くの奇跡、不思議な技が記されています。それによりイエス・キリストの言葉と働きの確かさが明かしされました。使徒言行録にも多くの奇跡、不思議な技が記されています。またパウロはこのように語っています。聞いていてください。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。言葉や行いだけでなく、それに伴って復活の主がさまざまな奇跡や力ある技を成してくださった。それによって異邦人が改宗へと導かれた。こうパウロは語っています。最初の時、このような奇跡をもって神は福音の確かさを証ししてくださったのであります。そして最後の言葉としまして、聖霊の賜物を御心に従って分け与えて証ししておられるとあります。この言葉は2つの解釈の仕方があります。一つはコリントの信徒への手紙1章の12章に記されているようなさまざまな霊の賜物であります。教師、使徒、預言者、奇跡を行う者、病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者、さまざまな霊の賜物を与えて神は御言葉の確かさを示してくださったとなります。ただこの文脈でコリントの信徒への手紙を理解しますと、13章で最も大きな賜物として愛があると続きます。霊の賜物の最大級の働きは愛の技であります。もう一つ違う読み方も可能です。口語訳聖書でありますが、こう訳しています。御旨に従い、聖霊を各自に賜うことによって神は証ししておられる。御霊のさまざまな賜物ということではなくて、御霊そのものが、聖霊そのものが贈り物として各自に与えられている。一人一人に今聖霊が神の御心によって与えられている。それによって御言葉の確かさを神は証ししておられる。このようにもここを理解することができます。大いなる救いでありますが、イエス・キリストから始まっています。ヘブライ人の教会の初代の指導者によって証しされてきました。そして今、神ご自身が聖霊を通して証しし続けておられます。このように証明された確かな偉大な救いが、大きな救いが目の前にあるにもかかわらず、なおざりにしていいのだろうか。しっかり聞いてもらいたい。このように語っているのであります。私たちは御言葉からそれる時の裁き、それを恐れなければなりません。漂流してはなりません。しかし裁きが怖いから聞くという論理は一面でしかありません。救いの素晴らしさに見せられて引きつけられるようにして聞く、こういう聞き方をしてほしい、 と説教者は語っているのであります。また今日のとこに示されている証でありますが、御子から始まり父なる神が証しし、聖霊が共に証ししてくださいます。三位一体の神が福音の確かさを証ししていてくださいます。また今日特に私の心に残りました一つの事柄は、それを聞いた人々によって私たちに確かなものとして示され、この言葉が真ん中に入っているということです。イエス・キリストから始まった神もまたさまざまな奇跡を通して証ししてくださる、その真ん中に福音を聞いた人たちによって確かなものとして証しされた、この言葉が埋め込まれているということであります。神は御子が語る言葉の確かさを奇跡を通しても補強してくださいますけれども、それにもまして福音を信じて語り生きる、そのような信仰者、その人生、それを通して証しし続けていてくださるというのであります。また私たちは今の信仰を思いますときに、また信仰教会の信仰を思いますときに、このような証し人に思いを馳せることができるのだと思います。また私たちの人生は本当に福音の道を一歩一歩踏み固めて、ここは確かだよ、ついておいでと後ろの人に声をかける、そういう働きへと私たちは召されていることを思わされます。繰り返しますが、大事なこととして語られねばならないことは、大きな救いです。これほど大きな救いがあるにもかかわらず、救いの大きさが理解されることを願って、昔も今も説教がなされています。イエス・キリストを通して私たちに備えられている救いの大きさ、そのことに思いを向けながら、毎週毎週の説教に耳を傾けたいと願います。一節もう一度お読みいたします。だから私たちは聞いたことに一層注意を払わねばなりません。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。ヘブライ人への手紙を通して、かつてなされた説教を私たちは今もう一度聞く恵みに招かれています。また神よ、旧約の民はあなたの言葉を聞き分けることができず、自分の欲望に従ってしまいました。ヘブライ人の教会もまた御言葉が語られていたにもかかわらず、聞き方が崩れてしまう、その危機と直面していました。そして手紙が書かれました。私たちにおいてもしかりであります。情報の渦の中に巻き込まれている今、本当に聞くべきものが何であるか、そのことを見極めて聞き分けて御言葉に集中することができますように、またそのようにして歩む信徒一人一人の人生をあなたが守り祝福し、天の都へとしっかりと導いてください。今その途上にあります一人一人を、危機の中にあります一人一人を、あなたが御言葉と御霊を持ってしっかりと導いてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。